東京日比谷のミックスゾーンスタジオから全世界に向けて
UMACDC みたいに言わねえ
M やのこんなが超でかいんだから
石川
おま
ブルンの
インサイドライブ。
そのさ、
うん、
カリアっていうところがさ、はいはい、もうなんつったのかな、うん、昼間の人口の方が多いっていう企業城下町なんだよ。だから工場とかに勤めてる人で昼間の人口の方が多いってところで、それで多分法人税が莫大に入ってるわけよ、うん、市の方に、
はいはいはいはい、
でまずびっくりしたのが、うん、あの市内を走ってる市営のバス、うん、全部無料、
あそんな街あるんですか ね他に
普通に一般市民も乗れちゃう
んです。そうそう、それでよ、うん、これ金額いうのはあれなんだけど、うん、まあ刈谷のね、うん、市庁舎、
はいはい、
市役所、
うん、
これがさ、うん、多分相当潤ってるんだと思うけど、うん、まあ愛知県の中でもそんな大きい市じゃないと思うんだけどさ、うん、市庁舎の建物の値段がこれなんだ、うん、
マジで、
まあね、大企業ですからやっぱり、
そうそう、トヨタグループが多分いくつも工場を持ってるのよ。で焼肉屋さんに一軒取材させてもらったんだけど、うんはいはい、2階建ての焼肉屋さんで、うんうん、2階がちょっと宴会場みたいになってんのね、
は
い、それでまあその宴会場いくつかあるんだけど、うん、旅館とかでよくあるパターンだけど、うん、襖を取っ払おうと大きな一部屋になるのよ、はいはい、で全部で何人入るんですか、うん、って言ったら120人ぐらいですかね、うん、みたいな感じになって、
はい、
まあでも120人で焼肉屋さんで宴会とかってないでしょって話したら、うんあよくありますよ。
まあそうか、グループ全体でとか、全体というか工場で、
部署全体でとか工場全体でみたいな、うん、よくあんだって、
はい、そんな肉料理できないでしょ
なんと
ねえ、
はあ、なんかね、まあ、
そういうね、あの昔ながらのというか、うん、あるんでしょうね、その企業と。まあ、全然そのいい意味での
根付いて
る、はいはいはい、
どこだっけな、府中市、東京でいうと、うんはい、これもう事実かどうかっていうのは、うん、ちゃんと自分でみんな調べてほしいんだけど、
はい、
あそこ東芝府中の工場があるじゃん、
はいはい、
だから学校とかの、うん、なんか設備がすげえいいっていう話を聞いたことあるよ、なんか法人税で潤ってると、
なるほど、
うん
なるほ
どね、あそれで言ったらあれよ、うん、よく話すよね、俺広島県の大竹市っていう、はい、一番西の端っこに勤め、うん、あに住んでた時期があったんだけど、うん、それは親父が三井石油化学っていう会社のコンビナートに勤めてたからなの、
うん
は
い、
でその川が流れてて、川が県境になってる山口県との、はい、でお隣に脇町っていう、うん脇町っていう小さな町があって、はいはい、ですぐ岩国市、その脇町は周りを岩国市に囲まれてんだけど、
はいはいはいはい、
脇町って、うん、そのうちの親父の工場の法人税で、うんうんうん、すっごい潤ってて、
はい、
で俺たちの時代で、うん、確か小学校にエアコン入ってたのよ、
だってなかったですよ、
なかったよね、
うちの、あの田舎は
俺も
山形
も
なかったですよ、うん、
でプラスしかも、うん、脇市長とかは、うん、その米軍の岩国基地とかがあるから、うん、多分何らかの保証があるんだよね、多分騒音とかの、それで絶対岩国市と合併しないのよ、
まあ、いろんな事情があるかもしれないですけど
いろんな事情あるんだろうけども、
岩国基地、
そういや、だから企業城下町も闇多そうだよね、
いや闇というか
多いでしょうね、
いや闇って一言にしちゃうとね、
絶対表には出てな い
出てない、
裏事情が絶対あるし、
まあまあまあまあまあ、
いやいやいや、はい、いうところで、
あちなみにさっき言ってた石川さんのインタビュー、
はい、
ウェブにもありました、
ありましたか、
サンスポの
サンスポドットコム、
ドットコム、
はがき職人だった男が作る ANN、 まあ公に
行くの、はいはい、
青春オンエアっていうね、この
ちょっと待ってください、じゃあ本間さん、そのね、はいはい、ウェブを開いたついでに、
うん、
名前は言いませんけれども、はい、これちょっと調べてもらって、このお店ちょっと調べてもらって、その、うん、僕らがちょっと行ったお店なんですけど、
はいはいはい、
刈谷でのロケで、うん、 ここの牛タンが焼き肉屋さんだったんですけど、さっきと話したの別の牛タン屋さん、焼き肉屋さんだったんですけど、めちゃくちゃうまかった、俺こんなうまい牛タン食ったことねえっていうぐらい、
仙台でも食べたことない、
まあ、
これはあれですか焼肉屋さんの牛タン、
牛タン
専門店じゃなく、
焼肉屋さんに牛タンってないよね、あんま。
いや、あるある、うん、それの、牛タンなんですけど、多分牛タン写真出てくると思うんですけど、こんな綺麗な牛タン見たことないっていう、
漢字間違えた、
漢字間違えた、いやこれがねめちゃくちゃ、他のところも全部うまくて、
個人経営、
個人経営の、
そうか、オフィシャルサイトはないけど、
食べログとか出てくるんじゃないですか、
ここに来たら他には行けなくなります、
あ、はいはい
なるほど、
ここに偽りはない、ね、じ
ゃあ牛タンの写真どっか載ってねえかな、写真載ってねえかな、ものすごいピンク色の全体が、はい、安い牛タンだとさ赤いじゃん、
はいはいはい、
だけどなんつって霜降りっていう表現が的確なのか分かんないけど、うん、白とピンクの肉でめちゃくちゃうまかった、うん、
あ、これはカルビだけど、
はいはい、
カルビもめちゃうまそうですね、
あ、すごいね、
うまい、
インスタ映えしてるね、
インスタ映えしてる、
インスタ映えしてますね、
これです、これ、
あ、
すごい、
まあ確かにあのいわゆる厚く切るっていうよりは
薄く切って
薄いんだけど、
うん、
あ、うまそう、これバラみたいになってんな、なんか
飾り方がでしょ、
うん、
で刺身で食えるのよ、タン刺しでそのまま、
マジで、
だからもうちょっとだけ火通すだけでくて、なんならそのまま食べてごらんみたいに言われて、
はいはいはい、
めっちゃうまかった
染みますね、
いうところでこのコーナーから行ってますか、はい、こっちも
知らねえ人生相談、
相談されたところで、はい、知らねえよとしか答えることができない、
はい、
さまつな悩みをご紹介してい きます、
はい、
愛知県豊橋市、10年後に芽が出るタイプ、
カリアリ近いじゃないですか、
先日残業した後帰るために電車に乗っていたところ、
うん、ほうほうほう、
途中の駅で野球帽をかぶった小汚い男がいやいや、
ね、野球帽の男が出ましたか、
はい、乗ってきました、
まあ、野球好きなんでしょうね、
うん、明らかに歯が数本なく
いやいや、まあね、
うん、
日焼けサロンではなく、
うん、
労働で黒く焼けたこいつは、
うん、
座席に座るや否や、
うん、
胸ポケットから、
うん、
ガラケーを取り出しました、
ほう、
見たくもありませんでしたが、
うん、
ガラケーの画面が見えたので、
うん、
チラッと覗き込んでみると、
うん、
教養のかけらもなさそうなこいつは、
うん、
ワンセグで野球中継を見ようとしていました、
まあ、ドラゴンズ選手ね、当然
今時、
うん、
ダゾーンとか、
うん、
様々な方法がある中、
うん、
ガラケーの小さい画面でワンセグ野球、野球中継だなんて、
はいはいはい、
期待を裏切らないなと思っていたんですが、どうやら電波が悪く、
うん、
一向に野球中継が映りません、
はいはい、時々あります、そういうこと、
するとワンセグをやめて、
うん、
別の画面に切り替えたんですが、
うん、
なんかアイモードみたいな画面で、
うん、
スコアボードしか表示されていない
あ、まあね、ガラケーありますね、
あるでしょうね、
表示されていない画面を見ながら、
うん、
ドラゴンズが3回裏に1点入れただとか、
うん、
それぐらいの情報しかないのに、
うん、
バカみたいに熱心に画面を見つめていました、
うん、
おいおい、そんなに熱心にドラゴンズ情報を知りたいなら、
うん、
スマホに変えてダゾーンに入会しろよと思いながら、
うん、
ガラケーしか持っていない、
うん、
放送作家の番組を聞いていたんですが逆にガラケーが今後のトレンドになることがありますか
だってガラケーブーム来てるって言われるよ、よくネットに書いてあるよ、そういうの、
いや今あれだもんね、
うん、
音源もレコードがちょっと流行ってる、
そう、流行ってるみたいな、
アナログ、
ガラケー、まあそれは多分あの二台持ちみたいなことでしょうね、通話はやっぱりぶっちゃけ通話はガラケーの方がやりやすい
です、はいはいはい、でもそれで言うと、うん、俺あんまり大きな声で言ってないけど、
うん、
俺もある種二台持ちになってるじゃないですか、サーフェスでタブレットだから、
まあ、いやタブレットだからってのもねまたちょっと
俺ガラケーだから LINE できませんっていうことを言ってるけど、うん、サーフェスでできるでしょ、うん、本当
全然できますで絶対やった方が楽ですから、うん、で超便利です、
うん、これ隠れ蓑にしてね、このガラケーを
いやいやいや、
まだ手放す気ないですよ、しかちゃんガラケーを
いやー、だからドコモも、ドコモとか、うん、だから携帯会社も、
うん、
もう早くガラケーをみんなやめてほしいと思ってそのガラケーのなんかをサービスアフターサービスで無駄なお金を 使わないといけないじゃないですか。
はいはいはい、
みんなやっぱりスマホにするべきですよ。
もうだってドコモとかだとガラケーの新製品2016年から出てませんからね、う
ん、よく2016年まで出てたなっていう
2016年っていうのは、うん、俺があの入れなかった漫画喫茶ができた年ですからね、うん、閉店してた漫画喫茶が
閉店したんですからもうそろそろやめましょう、
続いて
大阪市メソポタミア。
おい、
この4月から働き方改革をした結果、
うん、はいはいはい、
アブデカのサブタイトル風に言うなら、うん、多忙になってしまいました
いやそうか、2人がいなかった時にあいつ来たのがメソポ来たのか、
う
ん、
あそうだ、
三浦と春からの仕事の状況聞いたけど、うんうん、なかなかの過酷さだったよ。
あなんか担当番組とか
だってあいつ朝の結構早朝目の朝4時集合とかの番組を帯でついてんだって、
うん、あもうしんどいでしょう。
しんどいね。
しんどいよそれは、
うん、
多忙になってしまいました、
うん、
特に金曜日は朝4時入りで2時間の生放送の AD をやった後、
うん、はいはい4時入りでやって、
うん、昼から夕方までの5時間の生放送の AD についているので、
うんうん、
夜も明けないうちに仕事を始めて、
うん、
すっかり日も暮れてから家に帰るという、
うん、
空の色以上に働き方がブラックな状態なんですが、朝の番組を一緒にやっているミキサーさんは、
うん、
早朝の番組の後、
うん、
次の昼前までの番組と、
うん、
そして次の昼の番組、
うん、
僕の担当の番組を挟んで、
うん、
夜の番組も担当担当しているので、
うん、
僕はあまり文句を言うことができません、
うん、
地方のラジオ局ってどこもみんなこんな働き方をしてるんですが、
うん、
してるんですか、
うん、
あとこんな状況になってから周りの人たちが、
うん、
大丈夫、
うん、
疲れてないと優しく接してくれるようになったので、
うん、
これはこれでありかなと思っている僕は、
うん、
このまま働き続けた方がいいですか
まあでもね、メソポ僕フリーランスですから、うん、受けちゃった自分が悪いですからね、
うん、まあ付き合いのワンオペみたいなことなの。
そうそう、
ラジオ断るのも、うん、なんていうかこう断ることもフリーはできた、
うん、
その中受けちゃったみたいな部分も
多少ある、ね、フリーの人間で働き方改革なんてやってきませんからね、
うん、自分で何とかするしかないっていう。
そうなんです、ね、うん、続いて
東京都練馬区加速しちゃうぞ。
おい、
32歳、
うん、
B 祭も今年の5月を迎えると、
うん、
13年目に突入するわけですが
丸12年が過ぎたところですね、
うん、その中で何組もの B 祭リスナー同士のカップルが誕生してきました、
うんうん、俺たちの知らねえところでこそこそセックスしやがってよ、うんう
ん、しかしあれだけ石川さんが口を酸っぱくして言ってきたにもかかわらず、
うん、
ハメ撮りを送ってきたリスナーは
一
人もいません、
うん、
私はこれを由々しき事態だと感じ、
うん、
一つの方策を考えました、
うん、
それは、
うん、
B 祭リスナーに子供が生まれたら、
うん、
お三方の言うことは絶対である、
うん、
と幼いうちから徹底的に教育し、
あ、なるほどね、
全てを B 祭に捧げるような人間を作り上げることを目的とした、
うん、
A 祭教育ならぬ、
うん、
B 祭教育
うまいな、
うん、
B 祭教育です、うん、そこで手始めに、
うん、
過去回から、
うん、
過去の回から厳選したエピソードを収録した、
うん、
対響用サウンドトラックを作成販売することを提案したいんですが、私のアイデア料は買い取りではなく、販売枚数1枚につきいくらという形にしてもらえますか。
パーセンテージか。
また B 祭リスナーの母数を増やすためにサンプル版を作成して人
ん
ちのポストに紙くずと一緒に突っ込んでもいいですか。
ポスティング業だからねこいつ。
突然 CD アド入ったらびっくりするでしょそれ。
練馬区加速しちゃうぞ、
はい、加速さん頑張ってじゃん。
先日私の好きな AV ジャンルである、
うん、
女優のデビュー作、
はいはい、
デビュー一作目を漁っていました。
本間さんもお好きですよねデビュー作、
う
ん、
まあね、そう否めないですねデビュー作マジック
ファーストはやっぱいい
ファーストアルバムが一番
初期衝動が一番いい
とある作品の冒頭で、
うん、
女優が地下鉄の駅から上がってきて待ち合わせする場所に、
うん、
待ち合わせ場所にやってくる、
うんうん、
というわざとらしいシーンがあったのですが、
うん、
その地下鉄の駅に何やら見覚えがありました、
うん、
それもそのはず、
うん、
その AV に登場した駅は、
うん、
私の最寄り駅。
おう、
うわすげえ、俺んちの近くで AV 撮影してんのかよ
確かにそうなるな、
うん、ということは俺んちの近くには、
うん、
売り物になるセックスが存在してるってことだよな、
うん、
うわいいな売り物のセックス俺も欲しい俺も欲しいなセックスどっかに落ちてねえかなセックス
セックスは落ちてないですよ
落とし物のセックス交番に届けるのにとか思いながら食い入るように画面を見つめていました、うん、雑談しながら自転車で移動している様子が、うん、しばらく映っていたんですが、うん、車の窓からも周囲の風景が見えていました、うん、そこで私は、うん、車の窓から見えた特徴的な建物やコンビニ、うん、公園などを分析することで、うんうん、女優を乗せた車が辿った経路を、うん、細かく導き出し
まあでも最寄り駅だったらなんとなく分かるでしょうね。
最終的に撮影が行われたスタジオを割り出すことに成功しました。
聖地巡礼みたいな。
そこで相談なんですが、そのスタジオのすぐ隣にある公園でブランコを漕いでいれば人手が足りてないからということで冒頭のインタビュアー役に抜擢され、AV界の吉田坊と呼ばれるようになれますか。
でもまあまあしかしまあニコ動はそう、うん、まあいろいろちょっと映像の仕事もさせてもらうじゃないですか、はいはいはいはい、それで言うとあもうこれ明らかに AV で使うなっていうスタジオあるんですよ、うん、
まあ変なし限られてるでしょうからね、うん、あそのね撮影スタジオとか
撮影スタジオとかで、ねうん、ああなるほどこの和室は多分あれだな未亡人物で多分使ってでこっちのリビングでは多分エプロンもの
主婦のねみたいな
とかあの、うん、義理の息子とお母さんがみたいな撮影するんだろうなみたいなとかスタジオ見ながらもう作品のイメージが作れるスタジオってありますよ
何やってるんですか正
直、うん、続いて
ペンネームチンコダイニング若
お
はいどうも、うん、少し前から再びネタを
そうですね
確かに久しぶりチンワカさん
チンワカ、
うん、送り始めました、うん、チンコダイニングワカです、うん、一昔前の芸能界でいう、うん、岡本夏樹のように、うん、証拠りもなくこの番組に戻ってきたのは、うん、やはり人生にへきへきしたからに他なりません、うん、ほう僕の地元山形とは違い、うん、
佐古田
で
確か
そうなんです
よ首都圏というのは
こう
首都圏というのは交通網を発達しているし、
うん、それは坂田に比べたらな
ATM も遅くまで動いているし、うん、コンビニや外食チェーンなど、うん、食事にも困りません、うんうん、それはそれは便利で、うん、暮らしやすいわけですが、うん、その代わりとして、うん、若い男女が矢でも目につくという、うん、圧倒的なデメリットがはびこっています。
まあ確かに。
また僕は今、うん、映像業界で、うん、ディレクターとして仕事をしているんですが、
ほうほうディレクターになったかい、うん
街中だけならまだしも、うん、職場でも公然と付き合って嫌がる、うん、AD クソ男女がいるためさあ、ね、四六時中僕の体内は、うん、ヘドロのような妬み、ねうん、ヘドロのような妬みそねみの、うん、高速増殖炉が透過しているわけです、
うん、もうね、うん、この業界において AD 同士のカップルって底辺中の底辺ですからね
こっちそら今まで、うん頑張って AD からディレクターになれば、うん、きっと可愛いお姉ちゃんにチヤホヤしてもらえるはずだ、うん、まあ女子アナとは言わない、うん、女優とも言わない、うん、アイドルとも思わない、うん、でもそこそこ可愛いその辺の姉ちゃんからは、うん、絶対にチヤホヤされるはずだ、うん、世の中はそうじゃなきゃいけない、うん、そうであって叱るべきだと決め込んで、うん、頑張ってきたというのに、うん、蓋を開けてみれば、うん、爽やか系の AD が、うん、職場で彼女を作って、うんバレてる癖してこそこそイチャイチャやってるのが現実です。いやあーもうおっぱい揉みたい店舗型ソープの取材したい
どういうことなんですか
店舗型ソープの取材したい
それを全部取材費で落としてやりたい心の中でそう叫びながら職場の女性のパンティーラインを眺める毎日なんです毎日なんですが、
いやいや気づかれてるそれ。
もうそろそろ田舎に帰った方がいいですか。
新若さん今どこにいるんだろうな。
どこ
書いてないんだ
よ。どこなんだろうね。いやーでも確かにカップル目につきますよね。 昨日しかちゃんもジム行った帰り、うん、田園都市線ですよ、まだもう使いの、うん、渋谷の駅から田園都市線で日本語で仕事しようと思ってジム終わりで、はいはい、行ったらですね、まあおそらく就職活動中なんですよ、うん、でしょうね、リクルートスーツのカップルが手をつないで歩いてるの見まして、うん、落ちろって思いました心の底から二人とも落ちろって思いました。
いや、まあ、しあいながらね、利用して
るのか。続いて。
チンコダイニングはか。あ、市川市だ。千葉県市川市。
市川なんだ。うん、
この頃世間は、
うん、
ちょっと待って、うん。この頃世間はマスコミの女性記者が、うん、官僚のおっさんにセクハラされたの、
はいはいはいはい、
されてないので、
うん、
何やらわちゃわちゃしています、
うん。
そのセクハラの内容というのを調べてみると、
うん、
真面目な話をしていた流れをぶった切るようにして、
うん、
おっぱい触っていいとか、
うん、
手縛っていいキスしていいといった卑猥な言葉が発せられており、
うん、
これが音声として残っていたら、
うん、
官僚のおっさんも辞任に追い込まれても仕方ないよな、
うん、
と思わざるを得ませんでした、
うん、
セクハラやパワハラなど、
うん、
様々なハラスメントが議題に上って久しい昨今、
うん、
自分も日々の発言には気をつけなければいけないな、
うん、
という気持ちで、
うん、
息抜きがてら最近の B 祭を再生、
うん、
すると聞こえてきたのは、
うん、
娘とお風呂入ったら勃起しちゃう
本当に危ねえ発言になった
サイバーエージェントの女の子は全員ずりネタラジオが好きとかほざいてる目が死んだ女とは仕事がしたくないとした低俗な言葉の数々でした。
低俗な言葉
うん、おいおい俺は発展途上国のラジオを聞いてんのかと一瞬疑いましたが、
うん、
何度聞いても3人の日本人がや3人の日本人がやってる番組、
うん、
官僚もこのぐらい言ってれば、うん、逆に笑いで済んだんですか。
ゲリラレディオなんですよこれは
レイジャー幻想マシンじゃないんですよ
自由と解放を求めて放送してる海賊放送なんですよこれは
本当にだからね、なんていうんですかね、
うん、
恥ずかしい。
何がですか。
ちょっとタイムラグを置いて、はい、こんなこと番組で言ってましたねみたいな報告受けるともう恥ずかしいです。この
いやだって本間さんだって思いません。本間さんと話してたわけでしょ。
いや
娘とお風呂入って勃起しちゃうかもしれないって。い
やそれ僕初めて聞きましたそんなどんな会話の流れですそんなことな
えだっていやしかも娘っていうのはある程度大人になった娘よ、
うん、だとしてもねものすごい嫌ものすごい嫌。
勃起を我慢できる自信がないわけよそのしかも例えば高校生ぐらいになった娘とかよ
もういやもう、うん、リアルに嫌軽蔑する感じで嫌
、うん、続いて
山梨県下半身
まあねそういう番組なんですよ、うん、
僕には彼女がいます、
うん、
以前の B 祭で紹介していただきましたが、
うん、
ライブチケットのやり取りで出会い、
はいはいはいはい、
パフュームに性の斡旋をしてもらい、
はいはいはい、
付き合
い
なさいその、
うん、
付き合うに至った子です、う
ん、パフュームのライブのチケットだったね、
うん、その子は県外に住んでいるんですが、
うん、
27歳という年齢のせいで、
うん、
妙に結婚のアピールが絶えません。
まあまあまあまあ、
うん、やれ幼なじみが結婚した、
うん、
やれ親友カップルが同棲し始めたなどと、
うん、
聞いてもね同年代の結婚事情を言ってきやがります、
うん、
いやいやいや
あと、
うん、
いずれ結婚して山梨に行くと友人へ宣言してるらしく、
うん、ほうほう
彼女のその熱意にドン引きする一方で、
うん、
結婚について何も考えていない僕も、
うん、
とはいえ結婚について考えてみることにしました、
うん、
まずもって結婚するのしないのは本当にどうでもよく、
うん、
性欲に
どうでもいいって言うとちょっとあれですけどね
性欲に正直な生き方をしたいので付き合っていても、
うん、
セックスのことしか浮かびませんそして山梨に来ることについて、
うん、
2年ほどになりますが、
うん、
某 NHK 甲府のアナウンサー、
うん、
2人が
はいはいはい、はい、ありましたねそんなの、
うん、
カーセックス不倫をするほど、
はいはいはい、
カーセックスが地方の闇として根付いています、
うん、
そんな結婚して山梨に来たいなら、
うん、
とりあえずご当地文化の、
うん、
カーセックスで歓迎した方がいいですか
いや
ーね
ーカーセックスってい
やそこじゃないでしょ今さ最後のこのメイドそこじゃないでしょ結婚のお話でしょ今
やっぱ地方カーセックス多いのかない
やまあ多いんじゃないですか
いや多いでしょ
ね やっぱ車文化、
うん、車文化でしょ。
でちょっとその
スポットがあるんじゃないの、
人混みいない場所も多い、
はいはいはい、
夜はとね都心だとちょっと目立つってなったら、うん、やっぱりそう車移動っていうのはあるでしょうね。
どういうとこがカーセックススポットなんだろう。港とかなのかな。
この前もでもあれも、うん、竹林竹林いや、まあ、あれ横浜か分
かんないですけどね。あれも
あれはカーセックスなのかどうか分かんないけども、
番組の打ち合わせしてたら
竹林で打ち合わせってある。お前さん、
いやだから、まあ、会議室の方が空いてなかった会議室空いてないことって結構ありますから。
で竹林打ち合わせ場所どこですか。あ、竹林でってことある。お前さんね、
竹林しかねえか。
車で竹林だよ、しかも番組の打ち合わせ。
いや、それはね、まあ、結果分かんないですけ ど、うん、やっぱり車で移動してお
かしいでしょ、うん、だから俺とか本間さんがじゃあ一緒にやってることって仕事で考えようよ、うん、アリスナインの番組の打ち合わせ、うん、ね、ディレクターの松本さんが竹林でやりましょう、うん車出すんで竹林でやりましょうよっておかしいでしょ。
竹林は多分電源取れないですからね。竹林行っても電源取れないのよ。ちょっとだったらね、そのファミマとかの方がいいかもしれない。
どこでカーセックスしてんだろう。山梨とかだとやっぱ山の方なのかな。
もう山梨、まあ何回か行ったことありますけど、
はいはいはい、
山梨の山はほん、まあ、まあどこもそうかもしれないけど、うん、めちゃくちゃ静寂ですよね。
いや、だからこそなんじゃない。
真っ暗
だから、うん、見つからない。カーセックスなんじゃないですか。
いや、まあまあなくもないかもしれないですけど、でも本当ライトとか
ごめんなさい、お二人さんで基本的な質問していいですか、うん、カーセックスしたことありますか。俺ないんだよね。
ないですね。免許も持ってないですよ。
カーセックスって気持ちいいわ。なんでジングル
ちょっと待って、このメールで結果カーセックスの話してるから我々結婚できないんですよ。
いいサイドはない。カーセックスしてみてえな。
クズです、本当に。
Tサイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ Tサイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売するTサイショップ、本間のブログなど、さまざまなコンテンツを配信中。もっとTサイを楽しみたいあなたは、www.be-side.jp にアクセス。
東京日比谷のミックスゾーンスタジオから全世界に向けて配信中。石川おまぶるの B サイズ。
でもまあさ、地方とかってさ、うん、それこそ、はい、なんつうの、東京近郊だと一番俺らパッと思えたのだとさ、例えば、うん、横浜町台のインターのそばってすげえラブホテルいっぱいあるじゃないですか。
はい、
ああいう感じでラブホテルもあるでしょうに、ね、地方、うん、わざわざカーセックスっていうのは何なんですかね。もうホテル代も払いたくないのかな。
ホテルまで我慢できない。
我慢できない。そんな何チンチンが歩いてるようなやつ。服着て歩いてるやつ。
いやでもなんかその、うん、わかんないけど、はい、うん、地元のねそのヤンキーとかに絡まれたら嫌、うん、じゃない。いや、まあ当然嫌ですけど、
カーセックスなんて一番リスク、
一番怖いでしょ。
だってまだ裏とかだっておそらく暴走族いると思いますよ。
コンコンかなんかやれたらね。
そうそう、
窓叩かれたら
いきなりだって暴走族、うん、金属バットに窓を割ってくるのだってありえるでしょ。
で、車何台かにあとバイクとかに囲まれて
囲まれてセックスしてたら
最悪でしょ。そんなもん
出てこいやってそのままチンポ出したまま車の外に連れ出されることあるでしょ。いやでも坂田にもあったでしょ、ラブホテル。もう
ラブホテルもありましたし、あとなんかやっぱりちょっといかがわしい、うんうんうん、まあその海沿いの町なんで、
はいはいはい、
なんかそのなんていうんですかね、そういう道みたいなありましたよ、謎の道。
カーセックス通り。
いやカーセックスストリートはなかったですけど、
ナンパ橋みたいな。
なんかこうね、その潮騒のこのあのあそこはやべえみたいな、みたいなありましたけど、まあでもちょっとね今どうなのか分かんないけど。
いやでもさ、うん、絶対さ、もうなんつうの、うん、誰もが一回行くラブホテルとかあるだろうね、うん、地方は。
あ、まあ、あとは選択肢もないでしょうかね。
ね、うん、続いて
ペンネームラッコフェスティバル。
お、ラッコさん、
もう話題にしても大丈夫だと思い、
うん、
去年のあるラジオ番組のことを書きます。
こう、
その番組とは、うん、我々の常識を全力で覆す、うん、ロックな番組でした。
うん、
何ですか。
それは、うん、去年の10月に放送された、うん、広島の RCC ラジオの番組で、
はいはいはい、
RCC FM 被災局の、うん、開局記念番組です、
うん、こう
タイトルは、うん、小林克也の、はいはい、ナンバーワンレディオという、
あ、小林克也さん確か広島出身ですから ね、
うん、ナンバーワンレディオという番組で、
うん、
小林克也さんといったらスマステーションのナレーションでも有名な、
はいはいはいはい、
超一流芸能人です、
うん、
その克也が、
うん、
広島の RCC ラジオで、うん、スペシャル番組をやるというので、
うん、
かなりの番宣や CM が放送されていました、
うん、
メールテーマは、
うん、
人生のナンバーワンソングという、
うん、
あなたが大切にしている一曲とエピソードを送ってもらい、
うん、
メールを読んで曲をかけるという、
うん、
日曜日の朝10時からやる、
うん、
まあぬるい企画でした、
うん、
いやでも逆にいいですよ、うん、音楽中心の。
さらに、うん、メールを送ってくれた人から抽選で、
うん、
ベリーカープ T シャツに、
うん、
勝也のサインを書いた、
うん、
モアボイスバージョン T シャツをプレゼントするという、
うん、
広島とカープと勝也のコラボプレゼントもありました
なるほど
当日この番組があることをすっかり忘れていた私は、
うん、
メールを一通も送ることなく、
うん、
番組があったことを後で気がつき、
うん、
録音しておいた音源を聞いて、
うん、
震えが止まりませんでした、
うん、ほう、なんで？
それは、
うん、
勝也がメインで一人で喋っているんですが、
うん、
送られてきたメールを読むときに、
うん、
勝也が、
うん、
住所を細かく言った後に、
うん、
本名を言うという技を繰り出してきました。
なるほど、
はあはあ、
さらにペンネームが書かれていると、
うん、
住所を細かく言った後にペンネームを言い、
うん、
その後に本名をフルネームで言うという、
うん、
我々の想像をはるかに超えたことをやってきました、
うん、ほうほうほう。
そしてこれが勝也が広島で担当するスペシャル番組の恒例になっているらしく、
うん、
それが分かっているリスナーは、
うん、
本名や住所を書いてこないんですが、
うん、
それを見た勝也は、
うん、
ペンネームを言った後、
うん、
僕は本名が言いたいんだよ、
うん、
本名書いてきてよと言っていました、
うんうん。
さらに本名の部分が黒く塗りつぶされているのを見ると、
うん、
ディレクター、うん、僕は本名が言いたいんだよとスタッフと バトルしていました、
うん、
危ねえなこいつ
危ないっていうか、まあ、
何考えてんだよ、
うん、
コンプライアンスがゼログラビティじゃねえかよ、
うん、
3代目のヤマケンもさ、
うん、
ラジオ番組の初回放送で本名を言った後に慌ててペンネームを言っていたけど、
うん、
勝也の場合は、
うん、
意識があって読んでいるってすげえな、
うん、
ラジオ番組のやり方の革命が起きてるよ、
うん、
ああ俺当事者にならなくてよかったよと、
うん、
勝也は最初から最後まで、
うん、
ノリノリでペンネームを読んだ後に本名と住所を言ってたんですが、
うん、
日本放送でもこの勝也ニズムは起きるんでしょうか。
これですね、小林克也さん、いやいやいや、そういう方なんです。たくさんまだラジオに、まだ知らないことあるよ小林克也さんはね、そういう方なんですよ。僕は本名でやってるんだから、
うん、
あなたも本名でやりなさい、
なるほど、
送りなさいっていう主義の方なんで、まあ、特に
もうベテラン中のベテランですから、
はい、
そのラジオの歴史で考えると、
はい、
昔はそうだったっていうのも、
はいはいはい、しこっちも本名を出してやってんだから、うん、もうあなたも名前など隠さず、うん、正々堂々と僕と向き合いなさいっていう主義の方なんで、
はい、
これは楽君、いやいや、驚くことじゃないです
もちろん番組内容は良かったと思うん
で、ね、はい、
石川、ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。